いと、こんばんはです。ですね、まあ、今日も来ました。はい。で、まあ今日やるのはですね、まあリクもあったということでですね、師匠シリーズをですね、まあ、以前あの師匠シリーズを読んでた、ことがあったので、それなりには読んでるんですけども、まあそのそれ以降ですね、追加されたやつは読んでないということで、そっちの方をですね読んでいこうかなと思います。で、今日まあスタートが遅いので、まあ1時間ぐらいやったらもう、今日はちょっと終わります。はい、はい、ということで、やろうかなというふうに思います。で、ジダレス読み946、おちゃん聞いた、今日も聞くと、まあ、おちゃんじゃないんですけど20代なんですけども、こんばんはです。はい、まあね、ありがたいことで、はい、じゃあですね、早速ですね行きたいというふうに思います。正直ですね、自分がどこまで読んだのかというのはですね、調べておりゃ分かったんですけど、まあ、貯水池以降は多分やってないと、うん、思ってるんだけど、そうだね、他のも読んだのかな俺、うん、わかんないから、まあいいや、かぶってもと、いうことでですね、もうやっちゃおうかなと。貯水池まで自分が読んだと勝手に思い込んでですね、それ以降、貯水池は多分ね、自分読んだと思うんですよ。はい。なので、それ以降のやつはですね、読んでないと勝手に思ってですね、読もうかなと思います。はい。下手したら読んでるかもしれないんですけど、もう忘れちゃいました。なのでまあ新たな気持ちで、やろうかなというところですね。はい、じゃあ行きましょうか。というわけでですね、読むのはですね、人形という題名ですから。じゃあ行きましょう。人形にまつわる話をしよう。大学2回生の春だった。当時出入りしていた地元のオカルト系フォーラムの常連にミカッチさんという女性がいた。楽しいというか騒がしい人で、オフ会ではいつも中心になってはしゃいでいたのであるが、その彼女がある時こう言うのである。今さ、友達とグループ展やってるんだけど見に来ない？大学の先輩でもある彼女はキャンバスで会ったことはほとんどないが、美術コースだということで絵を描くのは知っていたが、まだ作品を見せてもらったことはない。いいですねと言いながら、ふと周囲のざわめきが気になった。居酒屋オフ会の真っ只中にどうして俺だけを誘ってきたのか、まあ、確かによくオフでも会うが、それほど彼女自身と親しいわけでもない。フォーラムの常連グループの末席に加えてもらっているので、自然に会う機会が増えるという程度だ。何か裏があるに違いないと嗅ぎつける。追求するとあっさりゲロった。ゲコちゃんの彼氏を連れてきてというのだ。ゲコちゃんとはその常連グループの中でも大ボス的存在であり、その異様な勘の良さで一目置かれている女性だった。その彼氏というのは俺のオカルト道の師匠でもある変人で、そのフォーラムにはレベルが違うとばかりに鼻で笑うのみで参加をしたこともなかった。もっとも彼はパソコンなど持っていなかったのであるが、その師匠を連れてきてとは一体どういう魂胆なのか。いや、そのグループ展さ、5日間の契約で場所借りてて、今日で3日目だったんだけど、なんか変なんだよね。聞くところによると、絵画作品を並べているギャラリーで誰もいないはずの場所から誰かのうめき声が聞こえたり、見物客の気分が急に悪くなったりするのだそうだ。昨日なんてさ、終わって片付けして掃除してたらさ、床に長くて黒い髪の毛がやたら落ちてんの。お客さんって言っても私の友達とかばっかだし、大抵みんな髪染めてんのよ。 先生とかおっさん連中はそんな髪長くないしね、気味悪くてさ。三勝さんは演技過剰な怖がり方で肩を抱えてみせた。こういう時頼りになる芸子ちゃん、この間からなんか実家に帰っててないし、京介は東京に出て行っちゃったし。肘をついてブツブツと言う。というわけで噂の芸子ちゃんの彼氏しかいないわけよ。三勝さんは師匠と直接会ったことはないようだが、やはり噂は漏れ聞いているみたいだ。どんな噂かは定かではないが、とにかくこれ案内状、明日来てよね。私明日は朝から昼まで当番だから昼前に来て。ずいぶん強引だ。明日は平日なんですけどと言うと、めったに講義出ないんでしょと小づかれた。翌日一応師匠を誘うと面白そうだとのこのこついてきた。二人で案内状を見ながら街を歩き、たどり着いた先は老舗デパートのそばにある半地下のこじんまりとしたギャラリーだった。少し外に出ればアーケード街があり、平日の昼でも人通りが絶えないのであるが、ここはやけに静かで落ち着いた雰囲気が漂っていた。中に入ると学生らしきショートボブの女性がいらっしゃいませと笑顔をこちらに向けてくれた。三勝さんと同じ美術コースの人だろうか。暗めの照明に壁中に大小さまざまな絵が飾られた店内が照らし出されている。壁中に、あ、本当に来たんだ。呼んでおいて本当も何もないと思うが、三勝さんがギャラリーの奥から出てきた。そして師匠を見るなり目を見開いてつぶやく。ちょっと下子ちゃん見せないわけだわ。師匠はそれを無視して視線をギャラリー内に走らせる。ここに来るまで冷やかし気味だった雰囲気が少し変化していた。ここって何人ぐらい借りてんの？師匠の問いかけに三勝さんは6人と答える。コースの仲間と後輩、学割が効くんですよここで。自分たちで描いた絵を期間中置いてもらうわけか。そうです。で6人で順番に当番決めてお客様対応。ふーん。師匠はもう一度視線を一回りさせる。あ、そうそう、私犯人っぽいの分かっちゃったかも。こっちこっち。三勝さんは俺たちをギャラリーの奥まった一角に案内した。それまでバスケットのフルーツなど生物画を中心に並んでいたのに、一つ明らかに異質な絵が出現した。それは人形の絵だった。全体的に青く暗い背景の中、おかっぱ頭の人形の絵がまるで人の肖像画のように描かれている。明らかに人間をデフォルメしたものではなく、写実的な表現で一目見て人形と分かるようにできている。黒髪の頭に赤い着物、それらが妙にすすけた感じで小さな額に収まっていた。ね？と三勝さんは小さな声で言った。確かに不気味な絵だ。市松人形というのだろうか。可愛らしい人形を描いた絵とは少し言い難い。なぜか自分でもよくわからないが、人間ではないものが人間を擬して模してそこにいるような嫌悪感があった。これは誰の絵？
私。
三勝さんは後ろ頭をわざとらしく描く。困ったような表情も浮かべている。モデルがあるね。友達の持ってる人形、すっごく古いの。ちょっと興味があって描かせてもらったんだけど。伏目がちな童子のふっくらした顔が不気味な感じを帯びている。胸元を締める浅ねぎ色のところ帯がところどころ剥げてしまって、どこか哀れな風情だった。師匠は真剣な表情で絵に顔を近づけ、何事かブツブツ言っている。やっぱこれかな。どうしよう、結構気に入ってるんだけど。何か曰くがある人形なんですか？
あるよ、すっごいの。でもこれはたかが私が描いた絵だし、全然気にしてなかったんだよね。
その曰くってどんなのですか？
俺がそう口にしたところで師匠が顔を離し、難しい顔で逆だとつぶやいた。えっと聞くと、絵から目をそらさないまま嫌と言いよどみ、首を振ってから、やっぱりよくわからないな。これが原因だとしてもただの媒体に過ぎない。本体の方を見たいな、と言う。三勝さんはうーんと言った後、ニッと唇の端を上げた。込み入った話だとここじゃちょっとね。近くの喫茶店で話さない？師匠と俺はうなずく。三勝さん最初は敬語気味だったのに、いつの間にか師匠にもタメ口だ。あ、でも交代要員が来るまでまだ結構時間あるから絵でも見てて。来た時は俺たちしかいなかったのに、いつの間にかもう一人初老の男性がやってきて、ショートボブの女性が対応している。俺はギャラリーの真ん中に立って目を閉じてみた。精神を集中し違和感を探る。するとやはり人形の絵がある方向に何か嫌な感じがする。照明が当たりづらいせいなのかもしれないが、あの辺は妙に暗い気がする。ねえミカ、友達何熱心に見てたの？ショートボブの女性が声をかける。うん、人形の絵をちょっとね。人形の絵？首をかしげる女性に三勝さんは何でもないと手を振った。俺と師匠は一通り絵の説明を受けながらギャラリーを見ていったが、素人目には上手なのか下手なのかもよくわからない。ただモダンな感じの難解な絵はなく、割とシンプルで写実的な作品が多かった。見てみて、これ私がモデルなどと言って、ラフの絵を指差しなど、テンションの高い三勝さんとは裏腹に俺たちは絵画鑑賞などをすぐに飽きてきてしまった。特に師匠など露骨で、ショートボブの女性が熱心に紹介してくれているのに気乗りしない生返事ばかり。そして少しイライラしてきたらしい女性が、絵はあまりお好きじゃないみたいですねと言うと、それに答えて思いもかけないことを口にした。絵なんて要するにすごく汚れた紙だ。絶句する女性に畳みかけるように続ける。見るくらいにしか役に立たない。平然と言ってのけた師匠を、さすがにまずいと思った俺が無理やり引きずって外に出した。三勝さんには近くの喫茶店にいますからと言い置いて、ざわざわと耳障りな雑踏の音が飛び込んでくる。やはりああしたところは鑑賞中に気が紛れないように防音が効いているのだろう。俺は師匠を問い詰めた。なんであんなこと言うんです、人がせっかく描いた作品に。別に問わしたつもりはなかったんだけどな。師匠が自分が好きなものをバカにされたら誰だって怒りますよ。師匠はうーんと言って顎をかく。オカルトの方がよっぽど役に立たないでしょう。これは自分自身への自虐も込めて師匠を非難した。すると師匠は急に遠くを見るように目の焦点をさまよわせ、横を向いてじっとしていたかと思うと、こちらへゆっくり向き直っていった。役に立たないものは愛するしかないじゃないか。二人の間に足元に駐車禁止の標識の影が落ちていた。俺は一瞬何と返していいか分からず、ただ彼の目を見ていた。その言葉は今では師匠の好きだったある劇作家の言葉だと知っている。あるいはん？それにん？あるいはそれに口にしたのかもしれない。それとも彼の深層意識からこぼれ落ちたのかもしれない。けれどその時の俺は怒るというより呆れていて、そんな言葉をくだらないと思い、なんだそれと思い、そしてそれからずっと忘れなかった。喫茶店で軽食を取りながら30分ほど待ったところで三勝さんがやってきた。ごめん遅くなったなどと軽い調子で席に着き、さっきの師匠の失言などまるで気にしていない様子だった。三勝さんはホットサンドを注文してから早速本題に入る。あの絵の人形って高校時代の友達の持ち物なんだけど、なんか死んだおばあちゃんがくれたすごい古いやつなんだって。 その友達は玲子ちゃんと言って今でもよく一緒に遊ぶ仲なのだそうだが、最近少し様子がおかしかったという。ある時彼女の家に遊びに行くと、なんかわかんないけど江戸時代くらいの和服の女の人が何人かいて、真ん中の人がその人形を抱いて座ってる写真を見せられたのだそうで、自分はその人形を抱いている女性の生まれ変わりなのだと言い出したらしい。聞き流していると怒り出し、その人形が家にあると言ってどこからか引っ張り出してきて、それを抱きしめながらねっというのだ。写真の女性と似てるとも思えなかったし、どう言っていいのかわからなかったが、そんな話自体は嫌いではないので、そういうことにしてあげた。それにそんな古い写真と人形が共にまだ現存していたことに妙な感動を覚えて、絵に描きたいと頼んだのだそうだ。その絵があれか。師匠が何事か気づいたように片方の眉を上げる。何か分かったのかと次の言葉を待ったが、何もなかった。三勝さんはコーヒーにシュガースティックを流し込みながら珍しくこわばった表情を浮かべた。でね、それから何日か経って、今から3週間くらい前なんだけど、その玲子ちゃんとか高校時代の友達4人で温泉旅行したんだけど、少し言葉を切る。その口元がわずかに震えている。電車に乗ってさ、最初4人掛けの席が空いてなくて、2人席に私と玲子ちゃんとで座ってたんだ。ずっとおしゃべりしてたんだけど、1時間くらいしてからなんか持ってくるって言ってた本の話になってさ、玲子ちゃんがバッグをゴソゴソやってて、間違えたって言うのよ。何？別の本持ってきちゃったの？って聞いたらさ、唾を飲み込んでから続ける。ずるってバッグからあの人形が出てきて、本と間違えちゃったって。俺はそれを聞いて、さっきのギャラリーでは感じられなかった鳥肌が立つような感覚を覚えた。別に頭がおかしい子じゃないのよ。その旅行でもそれ以外は普通だったし、ただ何なんだろうあれ、人形って魂が宿るとか言うけど、それに取りつかれたような。三勝さんが続けなかった言葉の先を頭の中で保管しながら、俺は師匠を見た。腕組みをして真剣に聞いているように見える。やがておもむろに口を開く。その人形を描いた絵がさっきのグループ展での不思議な出来事の元凶ということか。だよね、どう考えても。三勝さんはどうしようとつぶやいた。絵を処分しても解決したことにはならないな。かんだけど、その人形自体を何とかしないとまずいことになりそうな気がする。師匠は身を乗り出して続けた。その子の家にはお邪魔できる？うん、電話してみる。三勝さんは席を立った。やがて戻ってくると、今からでも来ていいってと告げた。そして俺たちは3人でその女性玲子さんの家に向かうことになったのだった。喫茶店から出るとき、師匠は俺に耳打ちをした。面白くなってきたな。俺は少し胃が痛くなってきた。三勝さんの車に乗って走ること15分余り。町の中心からさほど離れていない住宅地に玲子さんの家はあった。2階建てで広い庭のある結構大きな家だった。チャイムを鳴らすと、ほどなくして黒い髪の女性が出てきて、いらっしゃいと言った。案内された客場に腰を据えると、用意されていたのか紅茶がすぐに出てきた。スコーンとかいうお菓子も添えられている。今家族はみんな出てるからくつろいでくださいね。言葉遣いも上品だ。こういうのはあまり落ち着かない。大学のお友達ですって？ミカちゃんが男の人を連れてくるのは珍しいね。俺たちは何をしに来たことになっているのか少し不安だったが、写真ね、今持ってくると言ってスカートを翻しながら部屋から出て行った様子に安堵する。 三勝さんが小声で、とりあえず古い写真マニアっぽい設定になってるから、やっぱり胃が痛くなった。戻ってきた玲子さんは、死んだ祖母の形見なんですと言いながら、木枠に収められた写真をテーブルに置いた。色あせた白黒の古い写真をイメージしていた俺は首をかしげる。ガラスカバーの下にあるそれは妙に金属的で紙のようには見えなかったからだ。しかしそこには着物姿の3人の女性が並んで写っている。モノクロームの写りのせいか年齢はよくわからないが若いようにも見えた。椅子に腰掛け、なぜかみんな一様に目を正面からそらしている。そして真ん中の女性が膝元に抱く人形には確かに見覚えがあった。あの絵の人形だ。私の祖母の家は明治から続く写真屋だったそうです。この写真はその頃の家族を撮ったもので、多分この中に私のひいひいおばあちゃんがいるそうです。レイコさんはうっとりとした表情で装飾された木の枠を撫でながら、真ん中の人かなと言った。師匠は食い入るような目つきで顔を近づけて見ている。おお、マニアっぽくていいぞと思っていると、彼は急に目を閉じ深いため息をついた。これは銀版写真だね。目をゆっくりと開いた師匠の言葉に玲子さんは軽く首をかしげた。わからないようだ。俺も何のことかわからない。写真の最も古い技術で、日本には江戸時代の末期に入ってきている。銀メッキを施した銅板の上に露光して撮影するんだ。露光には長くて20分も時間がかかるから、像がぶれないように長時間同じ姿勢でいるためにこうして椅子に座りと言いながら、師匠は着物の女性の曲げを言った頭部に、指さす。頭の上に何か棒のような器具が出ている。こういう首押さえという道具で固定して撮る。ただこの銀版写真も次世代の技術である筆版写真の発明によってあっという間に廃れてしまう。長崎の上野彦馬とか、下田の下岡蓮杖、読めないなんかは、その筆版写真を広めた職業写真家の草分けだね。明治に入ると看板写真がそれにとって変わり、日本中に写真ブームが広がる。その中で出てきたのが、写真に撮られると魂を抜かれるだとか、真ん中に写った人間を早死にするだとかいう噂。それからそこにいないはずの人影が写った幽霊写真。今の心霊写真の元祖は明治初期にはすでに生まれていて、その頃からその真偽が論争の的になっている。ほうという感心したような吐息が女性陣から漏れる。本当に古い写真マニアだったのかこの人は。いや、というよりはやはり心霊写真好きが高じてというのが本当のところだろう。というわけで、銀版写真は明治の写真屋の技術ではないんだ。だからこれは商売道具で撮影したものではなく、解雇的もしくは技術的興味で撮られた写真だろう。像も鮮明だから露光時間が短縮された改良銀版写真技術のようだね。やはり感じた通り、材質は紙ではなかった。銅板なのか。俺はしげしげと3人の女性を見つめる。100年も前の写真かと思うと不思議な気持ちだ。本当に写真は時間を閉じ込めるんだなとよくわからない感傷を抱いた。魂を抜かれるって聞いたことがありますね。真ん中で写っちゃいけないとかも。玲子さんの言葉に師匠はうなずきかける。うん、それは当時の日本人にとっては切実な問題だったんだ。鏡ではなく、まるで己から切り離されたように自分を平面に映し込むこの未知の技法を、どこか忌まわしいもののように感じていたんだろう。この写真の女の人たちが目を背けているのもその頃の俗習だね。視線を映されるのは不吉だとされていたらしい。本来の目的を忘れて師匠の話に耳を傾けていると、そこから少し口調が変わった。この真ん中の女性が抱いている人形もそうだ。三勝さんの肩も緊張したようにわずかに反応する。真ん中の人間の寿命が縮むというのは明治時代日本中に広がっていた噂でね、今でいうミーム、 都市伝説かな。そんな噂を真に受けて不安がる女性客に写真屋が手渡すのがこれだよ。師匠は女性の膝の人形を指さす。人形を入れれば全部で4人、真ん中はなくなる。それに椅子に斜めに腰掛けることで人間ではなく膝の上の人形が正確に写真の中心に来るような配置になっている。つまり寿命が縮む役の身代わりということだ。そうした写真の持つ不吉さを人形に全部かぶせていたんだ。ゾクゾクし始めた。身代わり人形だったのだ。汚れのかぶり役としての。おそらく写真屋は同じ人形を使い続けただろう。その頃写真を撮るような客は上流階級に属しているものばかりのはずだ。そんな客に使い捨ての安っぽい人形を持たせるわけにもいくまい。つまりこういう上質な市松人形のようなものがずっとその役目を追い続けるのだ。意思を持たない者に悪意をかぶせ続ける。そのイメージに俺はゾッとした。何年何十年という時間の流れで汚れは悪意に集積し、この人形のうちにお濁のように溜まっていく。そして死因と静まる家の中がやけに寒く感じられた。ちょっとなんでそういうこと言うのよ。玲子さんの口から鋭く尖った言葉が遮った。この子は私のひいひいおばあちゃんの大切な人形よ。そんな道具なんかじゃない。だってずっと大事にされて今の私にまで受け継がれたんだから、見ればわかるわ。そうまくし立てて玲子さんはすごい勢いで部屋の出口へ向かった。唖然として見送るしかない俺の横で師匠は叫んだ。そんなものが実在すればね。一瞬玲子さんの頭がガクンと揺れた気がしたが、彼女はそのまま部屋を飛び出していった。どういうこと？と三勝さんがいぶかしそうに眉を寄せる。まあ見てな。師匠は余裕の表情で川張りのソファーに深く体を沈めた。俺は写真にもう一度目を落とし、人形をよく観察する。色こそついていないが、やはりあの絵と全く同じ人形のようだ。髪型や表情、帯や着物の柄も同じに見える。師匠はこの写真から何か分かったのだろうか。やがて静まり返っていた家の中に女性の悲鳴が響き渡った。全員腰を上げ客間を出る。スリッパの音がバラバラと床を叩いた。三勝さんが先導して1階の奥の部屋へ足を踏み入れると、広々とした和室に玲子さんの後ろ姿が見えた。いないのよあの子が。鏡込み取り乱した声で畳を爪で引っかいている。和ダンスなど古い調度品が並ぶ中、奥に床脇棚があり、その上に空のガラスケースが置かれていた。ガラスケースの中には薄紫色の座布団のような台座だけがポツンと残されていて、ちょうどあの人形が収まる大きさのように思えた。誰なの、どこへやったのとうめくように繰り返している玲子さんに三勝さんが駆け寄り、落ち着いてと背中をさする。次の瞬間バンという大きな音がして横を見ると、師匠が後ろ手で壁を叩いた格好のまま、険しい顔つきで女性二人を睨んでいる。落ち着くのは君もだ。そう言いながら床脇棚読めないに近づき、ガラスケースを持ち上げる。台座を触り、その指を二人に見せつけた。この埃は少なくとも何年かここに人形なんか置かれていなかったことの証だ。あの絵を見た時からおかしいと思っていたが、写真を見て確信した。人形なんかこの家にはないんじゃないかと。玲子さんが怯えたような顔で頭を抱える。三勝さんも目の焦点が合っていない。先日の温泉旅行、その人形がバッグから出てくるところを見たのは彼女の他に君だけだ。それは本当にあの人形だったのか。師匠の質問に三勝さんはうろたえて、え、だってと口ごもった。そしてあれあれと両手で自分の頭を挟むように繰り返す。 人形を絵に描いたと言ったが、具体的にどこでどうやって描いたか今説明できるか。
え、嘘、あれ。
三勝さんは今にも崩れ落ちそうに小刻みに震えながら何も答えられなかった。あの写真持ってきてとの師匠の耳打ちにすかさず従い、ほどなく俺は3人の前に写真を掲げた。僕はその人形を描いたという絵の着物の襟元を見ておかしいと思った。それは合わせ方が通常の逆の左前になっていたからだ。師匠は洋服とは違い、和服は男女ともに右前で合わせるのが伝統だと語った。これに対し死んだ者の死に装束は左前で整えられる。北枕などと同じく葬儀の際の振る舞いを晴れと逆にすることで死の意味を日常から遠ざけていたんだ。だから子供の遊び道具であり裁縫の練習台であった、いわば日常に属する市松人形が左前であってはおかしい。こんなことは説明するまでもなかったかとつぶやいてから師匠は三勝さんの方を向いた。モデルを見て描いたのであればこんな間違いは犯さないはずだ。絵の技法上の意図的なものではない限り彼女はその人形を見ていないんじゃないかとその時少し不審に思った。そして写真を指さす。そこで出てきたのがこの銀版写真だ。銀版写真は明治の志士の写真などで知られる出版写真やその後の看板写真と大きく異なる性格を持っている。それは被写体を左右逆に写し込むという技術的性質だ。絵と俺は驚いて写真を見た。文字の類は写真に写っていないもので左右が逆であるかどうかはとっさに判断がつかない。そうだ、着物の襟だと気づいてからもう一度3人の女性の襟元をよく見た。本人から見て左側の襟が上になっている。本当だ、左前になってますというと師匠の話の腰を折るなと言わんばかりに、バカ、左前ってのは本人から見て右側の襟が上に来ることだとため息をつかれた。あれ、じゃあ写真の女性は右前なわけで正しい着方をしていることになる。左右逆に写ってないじゃないか。師匠は人差し指を左右に振ってから続けた。これが日本人の迷信深いところだ。銀版写真が撮られた当時、被写体は武家や公家などの支配階級の子弟たちだったわけだが、出来上がった己の写真が死に装束である左前となっていては縁起が悪いためにわざわざ衣服を逆に着て撮影していたんだ。もっとも単に見栄えの問題もあったのだろう。武士など刀まで右の腰に差し直して撮っている。当時の銀版写真をよく見ると襟元や腰の大小が変に収まり悪く写っているから、彼らの歩兵もしい努力の跡が垣間見えるってものだ。ということはつまりこの着物姿の3人の女性も撮影時にわざわざ左前にしてカメラの前に座ったのか。俺は感心し、言われなかったら気づかなかったであろう100年の秘密に触れたことにある種の快感を覚えた。そこでもう一度この真ん中の女性が抱える人形を見てほしい。師匠の言葉に視線をそこに集中させる。人形の襟元が他の女性たちと逆に合わせられている。左前だ。銀版写真は左右を逆に写すので、つまり撮影時には右前だったことになる。市松人形としてはこれで正しい。ただ撮り終わった後の写真が間違っていただけだ。だからと言って師匠は三勝さんに視線を向け笑いかけた。君のあの絵はこの写真の一見左前に見える人形を描いたものなんだ。君は人形を絵に描いたと言いながら人形を見ていない。奇妙な記憶の混濁があるようだ。なぜならそんな人形はもう存在していないんだから。キャーという甲高い金属的な悲鳴が家中に響き渡った。俺は背筋を凍らせるような衝撃に体を硬直させる。頭を抱えてうつむいている玲子さんの口から出たものにしてはおかしい。まるで家中の壁から反響してきたような声だった。その人形がどうして亡くなったのかは知らない。 あなたの口からそれが聞けるとも思わないけど、戦争で焼けたのか処分されたのか。ただあなたの中に住み着いていて、そこにいる友達の中にも感染するように侵入した。それはこの世に異様な執着を持ってるみたいだ。自分の存在を再び世界と交わせようとする意志のようなものを感じる。実際に絵という形で一度滅びたものが現実に現れたんだから。ミシミシという嫌な圧迫感が体に迫ってくるようだ。これは髪が伸びるだとか涙を流すだとかいう人形にまつわる怪談と同質のものなのか。いや、絶対に違う。俺は底知れない嫌悪感に体の震えを止めることができなかった。その人形、あなたの先祖の家業だった写真屋の、これは商売道具のはずだ。だから実のところ一見して左前に見えてはおかしいんだ。衣服だけではなく刀などの道具にして道具立ても左右逆にしつらえて取るように、膝に抱く人形だって持ち主に合わせるべきだ。市松人形はもともと女性や子供の着せ替え人形なんだ。合わせ方を逆にして着せるなんて簡単なはず。同じ目的でずっと使う人形ならばなおさらそうすべきだ。しかしこの写真に残されている姿はそうではない。なぜだかわかるかい？それは。師匠は憂いを帯びたような声で、しかし俺にだけわかる歓喜の音程をその底に隠して続けた。真ん中に映ったものが早死にするという噂のために、この人形を真ん中に据えて、据えるってことと同じ目的のためだ。写真にまつわる汚れを全ての人形に集中させるため、徹底した意味かぶせが行われている。つまりわざわざ死者の服である左前で写真に写るように、この人形だけは右前のままにされてるのさ。吐き気がした。師匠に連れ回されて今まで見聞きしてきた様々なオカルト的なもの、それらに接するとき、しばしば腹の底からにじみ出すような吐き気を覚えることがあった。しかしそれは大抵の場合、霊的なものというよりも人間の悪意に触れたときだったことを思い出す。つくも神っていう意志が日本の風土にはあるけれど、古くから人間の身代わりとなるような人形の扱いには特に注意が払われていた。しかしこいつはひどいね。その人形に蓄積された汚れの行くつく先を誤っていればどういうことになるのか想像もつかない。柱時計の音だけが聞こえる。静かになった部屋に畳をこする音をさせて、師匠がうつむいたままの玲子さんに近づいた。あなたが見入られた原因は実にはっきりしている。亡くなったはずの人形がこの世に影響を及ぼす寄り紙としたもの、それは真ん中で写ったものの寿命が縮まるという噂と同じくらいポピュラーで、江戸初期から明治にかけて日本人の潜在意識に住み続けた言葉。写真に写し取られたものは魂を抜かれるという例のあれだ。師匠は俺の手からもぎ取った写真の人形のあたりを手のひらで覆い隠すようにして続けた。あなたがおばあちゃんからもらったというこの写真こそが元凶だよ。人形の形骸は滅んでも魂は抜かれてここに写し込まれている。そう言いながら玲子さんの顔を上げさせた。目は涙で濡れているが、その光に狂気の色はないように思えた。これは僕がもらう。いいね。玲子さんは震えながら何度もうなずいた。師匠は呆然とする三勝さんにも同じように声をかけ、あの絵は置かない方がいい、あれも僕がもらうと宣言する。そして最後に俺に笑いかけ、お前からは特にもらうものはないなと言って俺の背中を思いっきりバンと叩いた。いきなりだったのでむせ込んだが、その背中の痛みが俺の体を硬直させていた嫌な感じを一瞬忘れさせた。引き上げようと師匠は静かに告げた。その後玲子さんは糸が切れたようにぐったりと客間のソファーに横たわった。その顔はしかし気力とともにつきものが取れたように穏やかに見えた。俺たちは玲子さんに心を残しつつもその大きな家を自拠した。三勝さんが青ざめた顔でそれでも首相にハンドルを握り、元来た道を逆にたどっていった。 あんた何者なのよ。
小さな交差点で一時停止しながらかすれたような声でそう言って横の師匠を覗き見る。彼女の中で下校ちゃんの彼氏以外の位置づけが生まれたのは間違いないようだ。その位置づけがどうあるべきか迷っているのだ。それは俺にしても出会った頃からの課題だった。
さあと気のない返事だけして師匠は窓の外に目をやった。車は街中の駐車場に着いて俺たちはグループ展の行われているギャラリーに舞い戻った。
ちょっと待っててと言ってミカッチさんは店内に消えていったと1分も経たないうちに絵がないとわめきながら飛び出してきた。俺たちも慌てて中に入る。
どこにもないのよ。
そう言って閑散としたギャラリーの壁に両手を広げてみせた。確かにない。奥の照明が少し暗いところに飾ってあったはずの人形の絵がどこにも見当たらない。
ねえ、私の人形の絵はどこかに置いた？
と三勝さんは受付にいた二人の同年齢とおぼしき女性に声をかける。
人形の絵？知らない。
と二人とも顔を見合わせた。
あったでしょ、四号の。
畳みかける三勝さんの必死さが相手には伝わらず、二人とも戸惑っているばかりだ。俺と師匠も絵があったはずのあたりに立って周囲を見ます。人形の絵の隣は何の絵だったか、瓶とリンゴの絵だったか、二足の靴の絵だったか、どうしても思い出せない。しかし壁に飾られた作品が並んでいる様子を見ると他の絵が入り込む隙間などないように思える。うすら寒くなってきた。やがて三勝さんがそばに来て、
搬入の時のリストにもないってどうなってんの？
と打ちひしがれたように肩を落とす。
なんかダメ、私あの人形絡みだと全然記憶が曖昧、何が本当なのか全然わかんなくなってきた。
それは俺も同じだ。つい数時間前にこの目で見たはずの絵が、その存在が忽然と消えてしまっている。
ねえ、この辺から変な声がしたり黒い髪の毛がいっぱい落ちてたりしたよね。
と三勝さんは再び仲間の方へ声をかけるが、
何それ知らない、あた何変なことばかり言ってんの？
と返された。その髪の毛は一人で掃除したのか？納得いかない様子ながらも師匠の言葉にうなずく。そんな三勝さんはともかく俺たちまで幻を見ていたというのか。師匠にその存在を否定されてからあの人形の痕跡が消えていく。俺は目の前の空間が歪んでいくような違和感に包まれていた。まるでこの世を侵食しようとした異物が己に関わる全てを絡め取りながら闇に消えていくようだった。
まさか
と俺は師匠が脇に抱える布を見た。木枠に収められたあの写真をぐるぐるに巻いている布だ。これまでどうにかなっているようだと、それこそ頭がどうにかなりそうだった。
これは見ない方がいいな。
師匠はこわばった表情でしっかりとそれを抱え込んだ。その後師匠がそれを処分したのかどうかは知らない。
以上。長えよこれ。
今日一つで終わりだろう。もう明日仕事だから普通に11時半ぐらいまでやりゃいいかなと思って。なげえこれ。次のも長かった、きついな。ちょっと次の見てみよう。エレベーター、あー結構あんな。てか視聴シリーズ長いんだよね、一つ一つ。それはまあいいんですけど。はい、でということでですね、今日これだけ。まあ、昨日もやってますしね、まあ、師匠シリーズじゃないですけど。てか、結構、ちゃんと1週間に 1回、2回はやってますからね、今日は勘弁してほしいってことで、はい。とりあえず、ジータレスミ。
947、人形長いよねと、1時間とか人形だけで終わっちゃいそうで嫌だって書いたんですけど、次も読むかな、エレベーターまでやるか。じゃあで948、初めて来たと、声かっこいいな、仕事は進むわと、出た、珍しいよ珍しいレース着いたよ仕事が進むのか、そうか、まあ、ありがたいことで、はい、初めて来たということで、初めましてと、とりあえずもうあの、はい、もう結構やってますんで、5年間ぐらいやってますんで、5年目か、はい、そういう感じで、はい、で949、初めまして来たよ、またお、やっぱりこういうのやってるとそうなんだね、この間から聞かせてもらってると、この間から、ああ、もうありがたいことって、はい、というわけで、初めましてと、ありがたいことです。はい、で、950、仕事とかどうでもいいから続けてと、どうでもよくねえんだよっていう、そういうわけにはいかねん、だって普通に、だって俺、もうだって6時に家出るような人ですよ、私。で951、場合2話目来るとっていうか、このもう早めに行かないともう時間ないから、じゃあ次行きましょうね、完全に今日はこれで終わりにします。エレベーター。大学1回生の秋だった。午後の気だるい講義が終わって、ざわつく音の中ノートをカバンに収めていると、同級生である友人が声をかけてきた。なあ、お前ってなんか階段とか得意だったよな。いきなりだったので驚いたが、条件反射的にうなずいてしまった。いや違う、そうじゃなくて、階段話をするのが得意とかじゃなくて、ああ、なんつったらいいかな。友人は冗談じみた笑いを浮かべようとして失敗したようなこわばった表情をしていた。怖いのとか平気なんだろう。ようやく何が言いたいのか分かった。彼の周囲で何か変なことがあったらしい。だがうなずかなかった。平気なわけはない。外で聞く。まだ人の残った教室ではあまりしたくない話だ。俺はその頃はまだできるだけ普通の学生であろうとしていた。夕暮れの駐輪場で自転車にもたれかかるようにして経緯を聞く。彼は郊外のマンションに一人で住んでいるのだと言った。エレベーター完備の10階建てで見通しの良い立地場所なのだとか。親が弁護士で仕送りには不自由していないのだそうだ。口ぶりから自慢げな雰囲気を嗅ぎ取った俺が、帰っていいと言うと、ようやくそのマンションで気味の悪いことが起こっているという本題に入った。エレベーターで1階に降りようとしたらさ、箱の現在地の表示ランプが上の方の階から下がってくるわけよ。それで自分とこの階まで来たら、開くと開くと思うじゃない。それがなんでかそのまま通過するんだよ。ちゃんと下向きの矢印のボタンを押してるのに。それが頻繁に起こったので、彼は管理人に電話したのだそうだ。故障しているのではないかと。しかし数日後、業者に見てもらったが正常に作動中だとの返答。他の住民に、最近エレベーターの調子悪くないですかと聞いても見たが、さあと返されただけだった。箱の現在地が下の方の階にある時だって同じことが起こるんだ。ボタン押して待ってても開かずに通り過ぎるんだよ。それでランプ見てると上の方の階で停止してるだろ。上の階の人が先にボタンを押して箱を呼んでても、途中の階では後からボタンを押したらちゃんと止まるよな、デパートとかだと。まあでも設定が違うのかもと思ってさ、イライラしながら待ってたら、やっとランプが降りてきて自分のとこの階で止まるわけよ。それでドアがスーッと開いたら、彼はそこで言葉を切って、わずかに震える声で言った。誰もいないわけよ。ちょっとゾクッとした。確かに何か変だ。自分の階をスルーして上の階で止まったのは何なのだ。誰かが乗ろうとしてエレベーターを呼んだのではないか。そんなことが続いてさ、もうなんか気味悪くて。俺の部屋4階なんだ。 それがさも因縁めいてるかのように彼は言う。しかも5号室ってことは He, Who, Me, You の4つ目の部屋なんだ。最悪だよ。そう言ってため息をついた。彼はそういう数字的なものを気にするタイプらしい。サッカー部に属している彼に快活なイメージを持っていた俺はそのうなだれる姿を意外に思った。俺は腕時計を見た。見たところで今日はもう何の予定もないことに気づく。今からそこに行ってもいいか。友人も俺に習ってか自主的に腕時計を見た後いいよと言った。俺が行ったところで問題が解決するとは思えないが、少なくとも何か怖い目には会えるかもしれない。友人がこの話を俺にしたのも案外解決という目的ではなく漠然とした共有のためかもしれないじゃないか。好奇心猫を殺す。思わずそんなつぶやきが自嘲気味にこぼれ出た。昨日の夜漫画を読んでいてそんな言葉が出てきたのがまだ頭にこびりついていたらしい。俺にぴったりの格言だと思うけれど、その頃の俺は手に届く距離にあるオカルト地味な話を無視できる心理状態になかったのは確かだ。格好心じゃなかったっけという友人の間の抜けた声が聞こえた。夕暮れが深まる中を自転車で駆けた。密集した住宅街から少し離れた郊外に友人のマンションがあった。上空から見たそれは見たとすればそれは大きな L 字のような構造をしているようだ。駐車場に自転車を止め、夕日に巨大な影を伸ばすその異様を見上げる。到底学生向けの物件には見えない。実際敷地内には小さなブランコや昆虫の形をした遊具が散見できた。ここには小さな子供のいる多くの家族が住んでいるのだろう。いいとこ住んでんなと漏らしながら友人の後をついて玄関へ向かった。1階のフロアに入るとすぐ正面にエレベーターが現れる。 L 字のちょうど折れているあたりだ。右手側と振り返る背後に各部屋のドアが並んでいる。階段もあるけどあっちの端なんだと友人は背後の L 字の短い方の端を指さした。ちょっと不便な感じ。そう言いながら友人は思ったよりあっさりとエレベーターの上向き矢印ボタンを押した。現在の階数表示では5階のランプが点灯している。あまり待つことなくすぐにランプが降りてきて1階のそれが一瞬点灯するかしないかのうちに扉が開いた。なんか前振りあった分緊張するな。そんなことを言って友人は中に乗り込んだ。俺も後に続く。4のボタンを押してから閉まるのボタンを押す。扉が閉まる。閉まる瞬間、正面の灰色の壁に顔のような模様が見えた気がしてドキッとする。音もなくエレベーターは上昇する。息が詰まる。今も目に見えない誰かが乗ってたりすんのかな。友人は軽い口調でそう言う。かすかに語尾が震えている。何事もなくエレベーターの箱は4階に着いた。扉が開き俺たちは外に出る。友人は軽く肩をすくめて両方の手のひらを返した。登るときは大丈夫なんだ。夕焼けが立ち並ぶ部屋のドアをフロアの端まで赤く染めている。友人はその一つを指さして、オレンジだけど寄ってっかと言う。わずかな起動音とともに背後のエレベーターが下に呼ばれ、ランプが一つ二つと降りていく。二人とも何とはなしにそちらから目をそらす。外から子供のはしゃぐ声と走り回る足音が響いてきた。脇の高さの塀から顔を出して下を覗いてみると、数人の小学生くらいの子供がおもちゃの剣らしいものを振り回しながら敷地内の舗装レンガの道を行ったり来たりしている。しばらくそれを眺めた後で、情報収集してみようと言って俺は視線を戻し人差し指を下に向けた。オッケー、でも先に荷物置いてくる。友人はドアの鍵を開けると2人分のバッグを玄関先に放り込んで戻ってきた。 そしてエレベーターの前に再び立つ。箱の現在位置は8階に変わっている。今度はなかなか矢印ボタンを押さない。少し緊張しているようだ。横目で言う。その変なことが起こる確率はどのくらい？5回に1回くらいかな。いや、10回に1回かも。わかんねえや。俺は質問を変えた。昨日と今日は？あった。昨日の夜酒買いに降りようとしたらよ。そこまで行ったところでちょっとごめんなさいという声とともに40代くらいの主婦とおぼしき年格好の人が俺たちの立ち位置に割り込んできた。まるでエレベーターの前で立ち話をしている俺たちを邪魔だと言わんばかりに。後ずさりして場所を開けた俺たちの目の前で主婦は下向き矢印を素早く押し、エレベーター上部の階数表示ランプを見上げた。7、6、5とランプが下がってきて4の表示が光ろうかというとき、俺たちは顔を見合わせて、このおばさんと一緒に降りるべきかとわずかに思案した。が、次の瞬間驚くことが起こった。4の数字が光るタイミングが来ても、エレベーターの扉は開く気配も見せず、表示ランプはそのまま4、3と下がっていったのだった。あっけに取られた俺の前で主婦は、ちっとあまり上品でない舌打ちをしたかと思うと、きびすを返してさっさと階段の方へ去っていってしまった。取り残された俺たちは、再び人気のなくなった空間に佇んで顔を見合わせた。これか。俺の言葉に友人は神妙にうなずく。ゾワッと背筋が寒くなった気がした。けれど冷静に考えるとやはりただの故障のような気がしてくる。口を開きかけた時、友人が思惑外のことを言い始めた。あのおばさんなんか苦手なんだよ。多分9階に住んでるんだけど、4階に友達がいるみたいで時々すれ違ったりすんだよ。最初に会った時、なんていうか挨拶するタイミングみたいなのがあってあるじゃん。それがなんかどっちも噛み合わなかったっていうか、まあ仕方みたいになっちゃって、それからこの間挨拶しなかったのに今回はするって変な感じがして、結局毎回仕方みたいになってて。いや、そういうのあるだろ、わかるよな。確かにわかる。俺も近所付き合いとか苦手な方だ。こないだなんか1階からエレベーター乗ったらよ、先にあのおばさんが乗ってて俺の顔見るなりチッて舌打ちしたんだぜ。こっちには聞こえてないつもりだったかもしんないけど感じ悪いわ。友人は首をひねって悪態をついた。エレベーターの表示は1階で止まったまま動かない。この4階を素通りした後、誰かが箱を降りたのだろうか。乗るために箱を呼んでいたのなら1階から再び上がってきているはずだから。ということはさっき俺たちの前を素通りしていった箱には誰かが乗っていたことになる。一体誰が。今からダッシュで階段を降りてもきっと立ち去った後だろう。俺は顔の部分が黒く塗りつぶされた人物がこのマンションを徘徊しているイメージを頭に浮かべ、少し薄気味が悪くなった。扉の透明なタイプのエレベーターならこのモヤモヤも解消されたかもしれないのに。どうする？階段にするか。いや、エレベーターにしよう。俺はもう一度下向きの矢印ボタンを押そうとしてはたと手を止めた。矢印のボタンはランプがついたままだった。やっぱり故障じゃないか。この階に来て扉を開けという命令を示すランプが点灯しているのに、箱が1階に止まったままなのだから。俺は矢印ボタンを連打した。多分機械が古くなって本体の反応が悪くなっているのだろう。俺の連打が効いたのか、ようやく箱の現在位置は動き始め、俺たちの前で扉が開いた。中には誰も乗っていない。友人を促して乗り込む。操作盤の1階のボタンを押してから閉まるのボタンを押す。スーッと扉は閉まり、落ちていく感覚が始まる。箱の中にわずかに残る香水のような匂いを鼻孔が感知する。不快だ。 顔が黒く塗りつぶされた人物のシルエットが俺の中でおばさんパーマに変わる。1階に着いた。すんなり開いた扉を出て無人のエレベーターの中を振り返る。本当にただの故障だろうか。夕日が差す中を扉は影を作りながら閉じていく。完全に扉を閉まり箱の中は見えなくなった。ふと思う。今この場でもう一度ボタンを押してこの扉を開いたとして中に誰かがいたらどうしよう。嫌な空想だ。自分で勝手に恐怖を作ろうとしている。我ながら悪役だと思うけれど、以前ある人が言っていたことを思い出す。想像って自発的なものとは限らないだろう。ババ抜きの最後の二択で片方だけ取りやすいように少し出っ張っていたら、そっちがババじゃないかって想像するよな。何かに誘発される想像もあるってことだ。もし目に見えないジョーカーを視覚以外の何かで知覚したなら、それは想像の皮をかぶって現れるかもしれない。持って回った表現だが、俺はそれを彼なりの警告と捉えている。つまり感じた恐怖を、おろそかにするなということだろう。けれどあまり真剣には受け取っていない。そんな想像こそ妄想というのだろうから。でどうする。チッチという音がして石ころが舗装レンガの上を滑っていく。何人かの子供がその後を駆け抜ける。マンションの壁に遮られてその姿が見えなくなっても、長く伸びた影だけが何かの劇画のようにうごめいて地面をのたうっている。俺はそちらにゆっくりと歩いていき声をかけた。このマンションの子。ぎょっとした表情で全員の動きが止まる。6、7人いただろうか。小学校高学年とおぼしき一人が疑り深そうな目で何ですかと言った。ちょっと聞きたいんだけどと間を置かずに切り出して、このマンションのエレベーターで何かおかしなことはないかと聞いた。一瞬顔を見合わせる気配があったが、おずおずと一人が代表して知りませんと答える。エレベーターじゃなくてもいいけど、お化けが出るとかいう噂がないか重ねて聞いていると、すでに後ろの方にいた何人かが石ころを再び蹴飛ばして走り始めた。代表の男の子もそちらに気を引かれてもじもじしている。何か変なものを見たとかそういうことを聞いたことないかな。男の子は気味の悪そうな顔をして、ないですと小さな声で何度か繰り返し、すぐ後ろにいた子に、おい行こうぜと疲れてからくるりと背を向けて走り去っていった。ああ、友人がため息をついた。子供はこういう話好きそうなのにとつぶやく。大人にも聞くと問う俺に、と気乗りしない返事をして、彼は傍らのブランコに足をかけた。苦手なんだよなここの人たち。どうして。俺ももう一つのブランコに腰をかける。キーキーと鎖を縮ませながら友人は、俺の実家は田舎でさと話し始めた。隣近所はすべて顔見知りだったこと、近所付き合いは得意な方ではなかったが、道で会えば挨拶はするし、食事に呼ばれたこともあったし、いたずらがバレて叱られたりもした。良くも悪くもそこでは人間関係が濃密だったけれど、大学に入りここで一人暮らしを始めてから隣近所の人との交流が全くなくなっていること。最初は挨拶してたんだけど反応がさ薄いんだよね。しんとしてる狭い通路ですれ違ってもこう会釈するだけ、立ち話なんてしないし、隣のうちの子供が2人なのか3人なのか知らないんだぜ俺。友人の言いたいことは俺にも分かった。俺自身今のアパートに越してから同じアパートの住人とほとんど会話を交わしていない。学生向きの物件ということもあったが、生活時間もみんな違うし、隣の人の顔も知らない、知りたいとも思わない。すれ違っても妙な気まずさがあるだけだ。無関心なんだよな。友人はボソリと言った。そうとも。 そして俺たちもそれに染まりつつある。こんな風に密集して生きているとみんなこうなっていくのだろうか。ふと高校の頃に習ったバッタの群生層の話を思い出した。知らない住人とさ、エレベーターに乗り合わせたらすごく息が詰まるよ。デパートのエレベーターならそれほどでもないのに。顔を上げると日が落ちて薄闇が降りてきたマンションの中へ、顔も見えない誰かの後ろ姿が吸い込まれていくところだった。キーキーという音だけが響く。匿名だ、何もかもが匿名だ。匿名のままこの巨大な構造物の中を無数の人々が影のようにうごめいている。そして小一時間無意にブランコを漕いでいた俺たちだったが、辺りがすっかり暗くなり小腹も空いてきたので、もう帰ろうと腰を浮かしかけた時だった。 PHS に着信があり、出てみると俺に九段の目に見えないジョーカーの忠告をした人からだった。俺のオカルト道の師匠だ。あさって行く予定の心霊スポットについての確認の電話だったが、俺はついでとばかり今いる場所とそのマンションのエレベーターについての噂を知らないかと聞いてみた。知らない。そんなに期待したわけではないが、地元民でもないのにやたらこういう話を仕入れている彼ならばひょっとしてと思ったのだ。やっぱりねというニュアンスの言葉で切ろうとしたのが気に障ったのか、詳しく話せという。そこで俺は友人の体験したいくつかの例や今日会ったことなどを手短に告げた。師匠は少しの間押し黙った後、そのエレベーターのところで待っててと言って電話を一方的に切ってしまった。何か分かったのだろうか。電灯に照らされたマンションの入り口へ歩く。何、誰と聞く友人に、サークルの先輩とだけ説明して交わす。彼が何者かなんて俺だって知りたいのだ。コツンと靴の音が響く。エレベーターの前に立つと不思議な感じがした。マンションという匿名の箱の中のさらに匿名の空間、今閉じているこの扉の向こうに誰がいるのか俺は知らない。階数表示の光だけが漏れ、人の動きを想像する。そこには本当に人がいるのか俺にはわからない。いや、わからなくなった。顔のない幻影がさまようイメージが一人歩きし始めた。 PHS の着信音に我に返る。等間隔に伸びる天井の電灯が通路を照らしている。お待たせ。いろいろ書いてある表示板は外にある？なかったら中に入って。言われるまま友人を促してエレベーターの中に入る。操作盤の中か近くになんかいろいろ書いてるシールかプレートがあるだろう。メーカー名はなんて書いてある？閉じそうになった扉を手でガードして、開くのボタンを友人に押しておいてもらう。外国製っぽいです。どれがメーカー名だろう。どうやらこれらしいという文字を見つけて読み上げる。師匠は電話口で笑いをこらえているような音を立てた。 OK、 じゃあもう一人の友達に3階に行ってもらって。師匠はいくつか指示を飛ばしながら電話を切った。俺たちは何が起こるんだろうという不安な気持ちでそれでも言う通りにする。1階に俺、3階に友人という夫人でそれぞれエレベーターの前に立った。そして1階からエレベーターの中に乗り込んだ俺は指示された通り、中の操作盤で5階と閉まるのボタンを2本の指で同時に押した。それから通話中にしていた PHS で友人に、押した、そっちも押して、という。打ち合わせ通り友人も3階で下向き矢印のボタンを押したはずだ。ほどなくして扉が閉まり始める。向こうの壁の模様がやっぱり何かの顔に見えた。シミュラクラ現象。シミュラクラ現象と最近知ったばかりの心理学用語をお経のように頭の中で捉える。ゆったりと箱が上昇する感覚があり、すぐに3階で停止するはずと身構える。しかし箱は3階では止まらず、5階のランプがついたところで静止し、扉が開いた。夜風が侵入してくる。 外には誰もいなかった。足を踏み出し、大けたままの俺を残して背後で扉が閉じた。階段を駆け上ってきた友人が軽く息を切らせて通路の端から飛び込んでくる。なんだ今の、なんで通り過ぎるんだ。そっちこそちゃんと3階でボタンを押した。押した。矢印のランプ点灯してたし。まるっきり友人が体験してきた怪現象の再現だ。師匠から着信。何ですかこれ。声が上ずる俺に師匠はバカバカしいというような口調で急行モードと言った。外国製のエレベーターの中にはあるんだよこういう裏コマンドが。このメーカーのものは閉まるボタンと目的階ボタンを同時押しすることで、その後どこの階で呼び出しボタンが押されても全てキャンセルされるのだそうだ。現在の階数表示を見上げると5階のままだ。この扉の向こうにまだ箱はある。友人が3階で押した呼び出しボタンは無視されているのだ。ということは、そう、そのマンションの連中はそれを知ってて普段から使ってるってこと。そう言ってから最後に、あさって遅れんなよと付け加えて師匠は電話を切った。俺は今日あったことを思い浮かべる。荷物を友人の部屋に置いて4階から下に降りようとしたとき、上の方の階から箱が降りてきたのに4階を素通りして1階まで行ってしまった。あの時一緒にいた主婦は舌打ちをしていた。あれは急行モードを使った誰かに舌打ちをしていたのだ。友人が先日その主婦と乗り合わせたとき、その時も彼女は舌打ちをしたという。それは他人が一緒に乗ったことで急行モードが使えなかったことに対する苛立ちだったのだろうか。友人が体験したことを一つ一つ検証しても、全てこの急行モードの存在で説明がつくようだ。あっけなく解決してしまった怪現象の正体に俺たちは拍子抜けして立ち尽くしていた。目に見えない扉の向こうに怯えていたのがバカらしくなってくる。あの子供たちも知っていたのだろうか。道理で話に乗ってこないはずだ。きっと親から秘密にするように言われているに違いない。これ以上急行モードを知る人が増えないように。そうだ、自分だけ知ってればいいんだ。他人が使う急行モードは迷惑なだけなのだから。俺やっぱり怖いよ。友人がポツリと言った。他人を待たせても自分が便利ならそれでいいと思うその心理に俺も背筋が寒くなる思いがした。きっとそれは匿名だから。エレベーターの前で待ちぼうけを食わされてる人が匿名だからだ。誰だか知らない人を待たせる悪意、誰だか知らない人に苛立つ悪意、そんなささやかな悪意がこのマンションに充満して、それが俺たちの心をどうしようもなく暗く沈ませるのだった。友人は2回生に上がるとき、そのマンションから2階建てのアパートに引っ越した。それまでの間彼は階段しか使わなかったそうだ。いいじゃ、終わりでございます。これでエレベーターという話でした。これなんか読んだ気がする、今更だけど。でも忘れてたからよかった、新鮮でした。師匠シリーズで読んだのか他のとこで読んだのか忘れたけど、なんかこんなの読んだ気がするな。はい、というわけでですね、とりあえずまあ1時間超えましたけども、2つ読みました。はい、エレベーターまで読みました。次回は、その次のトイレってやつから、読んでいこうかなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、ジータレス読み、あれ9は51って読んだっけ、 Y 2話目クルーと、2話目読みました。で9は52はじめましてと、よだれ出てんぞと。とりあえずはじめまして、誰だか分かんないけど、はじめましてということなので、はじめまして。はい、で、1は53、ありがとう、ありがとう、2話目ありがとうございますと、ありがとう言い過ぎ。 はい、そこまで感謝されると思いませんでした、普通にただっていうか下手くそでも申し訳ない、はい、で出来は54お疲れ様でしたと楽しませていただきましたと、あこちらこそ聞いていただきありがとうございました、出来は55楽しかったよお疲れ様と、はい、もう締めです、もうレスが締めです、はい、まあ、自分も締めなんですけど、はい、というわけでありがとうございます。じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、いつものことなんですけど、ファイルバンクに今日の録音ファイルをアップします。今来た拡張じゃねえよ、もうキア56押せって、もう今日終わりとりあえず、録音ファイルアップします。で、今までやったファイルの一部とかですね、まあこれまでちょこちょこ、最近のファイルとかは、まあファイルバンクって2週間は消えないんで、残ってるんで、もしよかったら、まあ、そっちも、まあ、初めましての方がいるということでこういうこと言ってるんですけど、まあ、自分もねそうやって、5年目入って、読んだ階段も1700も1800話とかにいきそうになってますからね、まあ、もしよかったら、そういうのも、聞いてもらえればと、まあ、自分の、2ちゃんでやってる、ゲーム朗読実況の方のファイルも一つあるんですけど、まあ、それはまあ好きにどうぞということでですね、終わりにしたいと思います。じゃあ、この辺でありがとうございました。ではおやすみなさい、バイバイ。